続いては食生活の話題です。今月は今の日本の酪農についてというお話です。記憶に残っているかもしれませんが、店頭からバターがなくなるということが2014年頃に起こりました。その大きな理由は酪農家の減少にありました。酪農家の経営は生乳の生産コストの上昇などによって厳しい状況に置かれ、倒産や廃業する人たちが増えていました。そして日本の生乳生産量はほぼ一貫して減少傾向にありました。そこで政府は生乳生産の拡大を促すため、酪農家が搾乳の機械や牛舎などに投資を行う際に、最大で半額を補助するという大規模な事業を始めました。これが功を奏し、生産量は2019年頃から急速に伸びました。ところが、生産が上向き始めた矢先に起こったのが、新型コロナの拡大でした。学校の休校によって、給食向けの消費が減り、また、飲食店の休業や外国人観光客の減少により、牛乳や乳製品の消費は大幅に落ち込むことになりました。生乳は生物ですので、長期保存ができません。余った生乳は脱脂粉乳やバターに加工して貯蔵されますが、その在庫が急増してしまいました。特にコロナ禍では脱脂粉乳の在庫が過剰となり、2021年3月末には9万8000トンに上り、過去最高水準となりました。事態に苦しんだ生産者団体や乳業メーカーは、共に資金を出して、この脱脂粉乳を消費するため、値段の安い輸入品や家畜の餌の代わりに使うように努めましたが、在庫を十分減らすことができませんでした。焦りを募らせた業界関係者は、最後の手段として、生乳の生産量を減らす方向に動きました。特に全国の半分を占める北海道での生産に急ブレーキがかかり、昨年の夏以降、生乳の生産量は減少しています。また政府は生産過剰を解消するため、乳量が少ない牛やロボットによる搾乳が難しい牛を淘汰した場合、一頭あたり15万円を交付するなどの対策を行うことにしました。急に生産量を減らすことになった酪農家は大きな影響を受けているようです。政府の省令によって行った大型投資の際の借金の返済、また餌となる穀物価格や電気料金の高騰などによって生産コストはさらに大きく膨らんでいます。食料生産は一度減らすと回復には数年かかることから、近い将来また生乳が足りなくなり混乱を招く可能性があると言われています。また余った生乳は脱脂粉乳やバター以外にも調整する仕組みを考えておかなければならないと指摘されています。ちなみに、牛乳の値段は1年に1回、生産者組合と乳業メーカーが話し合いをして、生乳の安定供給や酪農家の安定収入などを見込んで決められています。そのため、餌代や資材の高騰などをすぐに価格に転嫁することができません。これでは酪農が立ち行かなくなるということで、昨年は年度途中の11月に牛乳1リットルあたり10円の値上げが行われました。なお、日本には WTO 協定によってバターや脱脂粉乳などの乳製品の輸入についての国際的な約束があり、 毎年生乳換算で13万7千トンの輸入機械の提供が義務付けられています。政府の今後の対応も注目されています。